仕事と家庭と子育てとラジオ番組始まりました。
はい、本日もよろしくお願いします。そうですね
突然始めましたけど私
雪降るかな降らないかな。
なんか隣の市に午前中にちょっと病院で行った時にはあられが、うん、あられっていうんですかね、痛そうな
雪があ、そうなんだ。寒いもんねまだ
ね。えかと思ったら雨が降っていたり、こっち来たら、うん、あの止んでたので、
うんうん、
変な天気だなって思いながら、
うん、晴れてほしいですね。
ねえ、なこのこういう天気が偏頭痛を引き起こすの
昨日苦労してたから
でも昨日本当に仕事にならなくて
、うん、
もうね大変でしたなんかもうこれ以上頭痛くなってほしくないと思いながら祈ってます。
うん、今日どうしようもないけどちょっと気をつけてというか、
ね、いや、はい、本当に言葉にもできんかったから話もできないぐらいの本当に気をつけます。
はい、今日は海外シリーズの続きっていう形でよかった
ね。うん、そうです。
はい、海外の話で、まあ、この間カナダのホームステイの話をして、でスーさんはイギリスのねホームステイの話をして、
う
ん、
はい、
でちょっと家庭の感じとか食事の感じっていうのを話してもらったと思うんですけど、
はい、
今日は、僕はもうホームステイカナダしか経験ないから、
うんうん、
他に行った国で なんて言うんだろう、子育て状態子育て状態で僕は行ったんですよ。
パパになってからね。
そうそう、パパになってからあのアメリカに10日間ぐらい新婚旅行で行ったんですけど。
素敵ですね。
うん、面白かったね。でその時の話をこう交えつつ、子育て世代の人になんか有益な情報がポロポロとあればいいかなと、
うん、でもね、なくても全然あの、うん、今こんな状況でコロナ禍でなかなか海外行けないんで、現地の雰囲気とかが分かったら面白いかもしれない。うん、
確かに、うん、じゃあなんか楽しかった思い出的な感じで聞いてください。
ね、なんか日本と違うことだなって思いながら話しましょう、うんうん、今日は。
わかりました。
オッケー。
ね、まず僕が行ったのは、
はい、
本当コロナになる1年前だったから2019年だったかな、
うんうんうん、
だから子供が1歳になるちょっと前ぐらいかな。7月生まれだから、
うん、
2018年の7月に生まれて、僕らが2019年の4月にアメリカに行ったんですよ。
うーん、
で10ヶ月9ヶ月ぐらいの時に、
うん、
ちょっとあの両親というかおじいちゃんおばあちゃんにお願いをして、
うんうんうん、
1週間じゃないな、10日間ぐらいかな。
でもいいぐらいの時間っていうか何期間ですね。10日間。
10日間結構ねフルに、会社の休みも使わせてもらって行って、
うんうんうん、
でその時子供はさもう離乳食だったからさ、
はいはいはいはい、
ミルクとかも必要ないし、
一番預けやすい時期ですね。
そうそう、で記憶もねそんな残んないからさ、お母さんとお父さんに置いてかれたみたいな話もならないし、
う、
ね、
うん、
でなるべく両親の家に結構連れてってたんで、あんまり抵抗ないじゃん、それって。
そうですね、一番いい、
うん、でお互いの両親に、ま、5日間ずつぐらい多分見てもらったかな。
あ、そうなん、交代交代だったんですね。
そうそう、近かったんで家が、それでお願いして来ましたね。で、うん、僕らのアメリカの新婚旅行はもう計画から全部自分たちで、
うんうんうん、
あのツアーとか一切組まずに、あの、うん、航空券を取って、でどのホテルに泊まって何日にどこに行くのかっていうのを全部計算してやったんですよ。
うん、楽しそう。
そうだ、ただすごいやっぱ大変でさ。
うんうん、大変だと思う。
いくらのホテルがこれだけあってどこに泊まるかみたいな、こう選択肢をいっぱい出して1個を選ぶっていうのを10日間分やるわけよ。
どっか毎日違うホテルか
そうそう、まあ、僕らの記憶をたどりながら話すと、僕らが最初にアメリカのラスベガスに行って。
おー、いいじゃないですか最初から。
そうね、ラスベガスはね、本当面白いところだったんだけど、
うん、
ラスベガスでね、十数時間ぐらいいて、
そんだけ？
多分、そんで、その、まず最初の目的がグランドキャニオンだったんで、
はいはいはいはい。
ラスベガスのホテルへ、寝て、起きたらすぐにこう、レンタカーを借りに行って、確かそんな感じだったと思うんだけど、でレンタカー借りて、2泊3日ぐらいで、
はい、
グランドキャニオンの何て言うんだろう、周りを回るグランドサークルって呼ばれるさ、観光地の、
うん、
円になってるような、これってすごいラジオで説明しにくいんだけど
ググってください皆さん。
そうですね、グランドサークルでググってもらうとグランドキャニオンっていうでかいその観光地の周辺にはもっといっぱい観光地があって、それを見て回るルートっていうのをグランドサークルっていうんだけど、
はいはいはい、
そこの一部をこう回りながら2泊3日でレンタカーをしてラスベガスに帰ってくるっていう計画を最初の前半はやったんですよ。
そんな大きいんですね。
むちゃくちゃでかいね。
全然なんか1日で回れるぐらいと思ってたんだけど、
いやあのね、グランドキャニオン自体はあのそんなに1日で回れるか分かんないけどあるんだけど、
はいはい、
グランドサークルって言われるものはさ、国立公園って呼ばれる、
うん、
グランドキャニオン以外大自然のでかいエリアを1個の公園として、アメリカ、あのなんとか公園、なんとか公園っていうのがもうめちゃくちゃいっぱいあって、
はいはいはいはい、
1個ずつが超でかい山の3つ分とか4つ分ぐらいの規模感なんだけど、
アメリカだ
そうそう、それを公園って言っちゃってるんだけど
規模
それをこう回っていくのよ、そのグランドサークルって、
はいはいはいはい、
でその中でホースシューベントって呼ばれる、
うん、
馬のひづめのような形をしたこう川を、うん、超でかい川だったりとか、
はいはいはい、
何があったっけ、めちゃくちゃさ有名なところがあるんだけど、エアーズロックじゃない、それはオーストラリアだ。
そうだね。納得しちゃう自分が怖い。
やばい、出てこん。あのさ、
赤い岩？
あ、そうそうそう、
波打ってるやつ、なんか違う？
それを行きたかったやつだ。ザ・ウェーブっていうところ。
うんうんうん。
あれはね、
高めだった気がする。
地元のところで抽選をしなきゃいけなくて。
そうなんだ。絶対行けないんだ。
で。1回につき20人ぐらいしか毎日入れてくれないんだけど、
あ、そうなんだ。
それが第一目標で、そのエアーズロックの前のね、
うんうんうんうん、
その抽選に間に合うためにもう朝方出て車を飛ばして行ったんですよ。
はいはいはい、
9時から抽選で、
うんうんうん、
もうマジギリギリで、
うん、
もう8時55分ぐらいに着いてさ
めっちゃギリギリ
ギリギリ、それでなんか集会所みたいなところで抽選してるから、よくわかんないけどさ、日本語しかわかんないけど英語でなんかいろいろやり取りしてアンケート書いて、
うん、
人数書いて抽選お願いするんだけど、
うんうんうん、
20人の枠にもう100何十人ぐらい、
そんなにいるんだ。
そうそう、残念ながらまあその抽選には落ちてしまったんで、
うんうんうん、
それ落ちたらそこの辺って何にもないから、いや次の観光地行こっかってなって、
うんうんうん、
あのね、なんていう名前だったか、ほんと、あ、モニュメントバレー、
全然わからんかった
あのね、モニュメントバレーっていう、
はい、
めちゃくちゃでかい岩がすごいたくさんある場所があって、
へー、
パワースポットって呼ばれてるんだけど、
へ
ー、そこはね、フォレストガンプとかで出てくるんだけど、
うん、
フォレストガンプポイントって言って、その映画のフォレストガンプっていう映画があるんだけどさ、
うんうん、あ、見たことある、これ今巡りました。
あ、本当、
うん、
そう、モニュメントバレーを背に走る、映画走るちょっと映画の趣旨ちょっと別であるんだけどそういうシーンがあって
雑
そうそう、そことかに行ったりとかして、
へー、でもね、ご夫婦で映画が好きだから、映画のなんだろう、地元じゃなくて舞台、ああ、
そうそう、
に行くのはテンション上がりますね。
うん、そうですね、めちゃくちゃ良かった。その後グランドキャニオンに行っ て、
うんうんうんうん、
ちょっとハイキングとかもしたんだけど、ハイキングすごいね、面白かったよ。
いいな。
ハイキングの時に親子連れが結構いたんだよね。
へ
ー。で、結構ちっちゃい子も連れてきてて、どうやって連れてきてるかっていうと、
うん、
リュックサックの上に椅子が乗っててさ、
どういう状態？
なんかね、リュックの骨組みが、
はあ、
子供が座る椅子があって、その下にリュックのスペースがあってみたいな、これもまたラジオで言いづらいんだけど
全然伝わらん。
とにかくリュックの上に椅子がついてんだよね。
あ、今ねこれこそググった。出てくる椅子、椅子付きバックパック。
あ、そうそう、日本でさそんなの見たことないじゃん。
見たことなかったですねこれは。
うん、椅子付きバックパックで、ちょっとみんなググってください。
ググってください。面白い。
お父さんがリュックと子供を背中に背負って、
う
ん、
重たい。
そうそう、それでみんなねハイキングしてんだよね。
すごい。
多分ハイキング文化がさ、日本と比べて、ね、カナダとかアメリカってものすごい一般的だから、
うん、
土日はよく行くみたいな感じじゃん。
すごい。
だからね、多分抵抗なくみんなやってんだけど、そりゃムキムキになるわって感じだけど。
確かに。すごい。これでハイキングってすごいな、
うん、すごいよね。それでね、うん、皆さんハイキングしてたなっていうのを、あの親子連れの観点で見るとそういうのがあったなと思います。
うーん、面白い。でも日本もなくはないですもんね、登山とか。
あ、あると思う。
それこそキャンプがね流行してるから、うん、こういうのあると便利かも。
買えると思うんだけど、
売ってますよ、
ね、普通の店ではなんかあんまり見たことないよね。
見たことない。
多分ネットでは売ってると思うんだけどさ。
アマゾン売ってますよ。
あ、そうなんだ。
うん、
なかなかレアものですよね。
なかなか、なかなかお目にかからなかったですねこれは。
そうだよね。
へえ、面白い。
うん、あとはね、その後ラスベガスに帰ってきた時には、
はい、
あのやっぱ夜中までさ、街自体がこうお祭り騒ぎだからさ、
うんうんうんうん、
どこに行ってもすごい人がいるのね夜中でも。
はいはいはい。
でね、子供連れがすごく多くて、
はい、
なんかなんとなく日本人って言っちゃうかないけど、僕のイメージではあのラスベガスってこう大人が遊ぶ街みたいなイメージが
ある、うん、イメージある
ね。お金をこう使ってギャンブルをしてとか、うん、なんか女の子のプリプリしたショーを見に行ってみたいな。
なんか、ね、よくあるやつね。
そうそう、もう映画の世界だとそんなイメージじゃないですか。
はい。
でも実際すごく親子連れがいっぱいいて。
あ、そうなんだ。
うん。でね、
そっかそっか、見たことあるかもそれ。
本当に小学生以下ぐらいの子供たちも夜中まで
小さいの
本当にいるんだよね。そうそうそう。
へえ。
なんか結構親子で来る、うん、観光地みたいな感じで。
へ
え。ラスベガスってホテルすごい安いんだよね。
あ、そうなんですか。高そう、う
ん、ホテルのカジノでみんなお金落としてもらうために。
あ、そっかそっかそっか。
そう、泊まる場所は安いし、でホテルでさいろんなショーをやったりさ。
はいはいはいはい。
シルク・ド・ソレイユも僕らは見に行ったんだけど、そういうのがあるから。
いいなぁ、行きたい。
楽しかったよ。だから観光地で高いお金を使わない、そのギャンブルとかしなかったり、うん、あのハイブランドの商品を買わないんだったら、
うん、
すごくね、なんか安く楽しめる場所だと思います。
コスパいいですね。
うん、コスパいい。コスパいいし、子供たちが夜までみんないるから、なんか自分の子供たちも起こしといてあげるのに罪悪感がないというか。
確かに。
そうそう、
いいな。
あっという間にお時間が来てしまったんで、まあ、こんな感じで前半は僕はそんな感じだったかな。
じゃあ来週後半行きますか。
そうですね、僕の回が続いてよければ。
全然聞きたい聞きたい。
はい、そんな感じで今日は、
はい、ここどうしましょう。
はい、
はい、じゃあまた遊びに来てください。
はい、お願いします。
はい、バイバイ。
バイバイ。